今回は、ミドル巨人くん、ベースボールカフェキャン中世、そしてゾウのフリースインガー、3つの番組にね載せる音声を取っていきたいと思います。一つよろしくお願いします。はい、といったところでね、今始まったばっかしですので、どうしようかな。もうちょっと待ちますかね。あ、誰かハートくれてる。ありがとうございます。そうそう。質問にお答えしようと思ったんだったよな。そうだそうだ。ネコスコさんか。ネコスコさんというね、リスナーさんからですね、二つご質問頂戴しましたよ。一つはですね、確かね、この度日本ハムファイターズ栗山さんが退団されるということで、ドラフト込みでね、栗山さんも獲得すりゃいいじゃんって言われました。適当なこと言いやがってと思ってます。栗山さんもうくたびれてるからね、しっかりお休みなさった方が一番いいと思いますよね。はい、しっかりお休みいただいた方が一番いいかなと思います。あともう一つ、ネコスコさんから何を言われたっけな、何だったっけ、FA 先生ね、今年誰取りますかって話でした。あ、ゆうきさんこんばんは、ご無沙汰してます。今ね、頂戴しましたお便りボックスのご返答をしているところでございますね。今年の FA 誰とんのっていうような質問でした。そうですね、まだ宣言するかどうかは分かんないですけどね、やっぱピッチャーですね。とりあえずベイスターズの宮崎が残留を表明、6年ぐらいの契約期間があったんじゃなかったかな、なので宮崎は取れませんわね。あと梅野などいますけれども、やっぱピッチャーですね。先発1人、リリーフ1人が理想的です。はい、なのでそうね、クリアレン、カープクリアレン、そして、中日から、またよしか祖父江なんかが取れるといいですけどね。さあどうすかね。昨今はこう FA がもう流行んないですからね。出てくれる、手を挙げてくれる人がずいぶん少なくなってきてますわね。どうなることでしょうかといった形になってございますと、はい、いったところになってまして、の定時10時になりましたか。はい、といったところで一つ始めたいと思います。一つよろしくお願いします。今回のこのライブのサムネイルは、ネット甲子園、ネットラジオ、ネットラジオの T 君が作ってくださったサムネイルを T 君の許可のもと使わせていただいてございます。はい、 T 君ありがとうございます。ハッシュタグ偽球児園という企画を、ね、立てました。この概要をご説明したいと思います。どういう募集をしたかな。こうか、ちょっとツイッターで募集した時の文言を読んでみたいと思います。ハッシュタグラジオトーク、3年半のベテラン底辺トーカーがお届けするハッシュタグ企画ですと、概要欄にハッシュタグ偽球児園01と入れていただいて、お題のお答えを3分以内で収録配信という形で配信していただきたいですと、聞き戦の方のご参加も歓迎です、返信はツイッターへお願いしますといったようなご提案をさせてもらっております。残念ながらこうツイッターにご返答してくださった方はいなかったですけども、はい、また第2回第3回やるときにねご返答いただけると嬉しいかなというふうに思っております。で今回のハッシュタグ偽球児園のお題はこちら、打たせて取る投手の定義とモデルプレイヤーでございます。はい、といったところで、配信してくださる方のレギュレーション回でございまして、ハッシュタグ偽球児園01と概要欄にご記入ください。 収録配信で30秒以上3分以内でお願いいたしますと。締め切りは10月30日土曜日の23時59分になります。商品など一切ございません。よろしくお願いしますと言った文言で、ツイッターでお願いしたと思います。そして、ラジオ野球にお詳しいラジオトーカーの方総勢29名の方に、お誘いの文言をお願い、送ってございます。これはお便りボックスの方に送ってございますと。これの文言、この度はハッシュタグ企画を考えまして、ぜひご参加いただきたく質問箱に投書させていただいております。何卒よろしくお願いいたします。ザボアットミドル巨人くんと書いてございますね。丸一ハッシュタグラジオトーク3年半のベテラントーカーうんのさっきと同じですね。同じようなこと書いてますわ。偽求人円と入れてくださいとね。聞き捨ての方はツイッターをお願いしますと。偽求人円のお題、打たせとる投手の定義とモデルプレイヤーと、それから偽求人円01と概要欄にご記入ください。収録配信で30秒以上3分以内ですと。締め切りは10月30日土曜日の23時59分ですと。商品など一切ございません。よろしくお願いしますといったいうふうに書いてございます。商品っていう漢字が間違ってるな。はい、今読んでるのはですよ、ノートに、ノートというアプリにね、台本書いてございます。これもまた後でアップしますので、ぜひこれ見てやっていただければと思います。はい、といったところでご参加いただいた皆様の番組を書いてございます。これは時系列順に書き出しました。総勢16名の方がご参加いただきました。ご参加いただいた方誠にありがとうございました。まず一番乗り DJ 卵、 DJ 卵焼きさん、いらっしゃい卵んちの DJ 卵焼きさんが第一番に、ご投稿いただきました。10月22日20時12分オンエアの回でございます。どういった内容かというのは後でまた語らせていただきたいと思います。第2位、フォークスロットさん。フォークスロットの野球語りたいラジオ。10月23日 AM 4時33分のオンエアでした。こう最近は、明け方に起きて収録してまた寝るみたいな、そんな収録方法をとってらっしゃる彼でございます。はい。ありがとうございました。3番手 T 君でした。ネットラジオの T 君。10月23日朝11時43分のオンエアの回です。第4位香水5724さん、日日これ中日の彼でございます。10月23日13時02分のオンエアになってございます。第5位魚さんでございます。一人喋り練習という番組されてらっしゃいます。ベースボールカフェキャン中世にも2度ぐらい出てくれたことがある彼でございます。はい、10月23日21時45分オンエアの回をでおしゃべりくださってございます。6番手南半球のキウエさん、一応海外に住んでますという番組をしてくださってございます。彼もベースボールカフェキャンチェスで出てくださったことあります。10月24日10時34分オンエア。彼はですね、ニュージーランド在住の方ですので、日本時間で朝10時34分のオンエアでした。7番手、エイプリル松田さん、直近のベースボールカフェキャン中世に出てくださった彼でございます。侍にやりたい野郎が行く、エイプリル松田のもしよかったら聞いてくださいという番組をされてらっしゃいます。10月24日、17時10分のオンエアの回にお答えくださってございます。はい。8番手、モリエンテスさん。モリエンテスのスライディングキャッチという番組されていらっしゃいます。10月26日21時39分のオンエアで語ってくださってございます。ベリジムさん、こんばんは。いらっしゃいませ。続いていきましょう。今ね、ハッシュタグ企画の振り返りをやってるんですよ。で、早い順に今読み上げてます。はい。第9位、読み人さん、田舎の文化人。のというユニットのお一人でございます。番組は文化人類はかしがましいという番組されてらっしゃいます。 あ、ジンベエザメさん、こんばんは。ハート、押し疲れた。ハートいっぱい押してくれてたわ。あんたかいな。ありがとうございました。10月28日17時、違う。10月26日22時38分オンエアで、読み人さんはお答えくださってございます。10番手はアストレイ君です。彼も同じ田舎の文化人のユニットのお一人でございます。番組は文化人類はかしがましいという番組からですね、10月28日17時01分オンエアの回でお答えくださってございます。11番目 FR 君、隠れ家的なパン屋さんという番組にさせていらっしゃいます。10月29日22時01分のオンエアでした。彼は収録会が初めてっていうこともあって、まず最初に自分の自己紹介を一発目にやって、二つ目に僕のハッシュタグ企画の参加をしてくださってございます。はい、ありがとうございます。気使っていただいて。はい、12番目笹葉さんでございます。平日業後ラバーという番組されていらっしゃいます。10月30日0時15分オンエアの回におしゃべりしてくださってございます。13番手、しゅんくん、人気ラジオトーカーでおなじみのしゅんくん、サブアカ、シュンニーと遊ぼうという番組でお答えくださってございます。あ、FR 君も来てくださいました。親指立ててくださってます。ありがとうございます。シュン君は10月30日19時25分のオンエアの回で語ってくださってございます。14番手鈴健さん、レディオクラッチヒッターを1年ぶりに再開してくださいまして、はい、お答えくださってございます。10月30日20時37分オンエアの回で喋ってくださってございます。鈴健さんなんつったらポッドキャスト界隈ではラジオの教科書なんて言われてるような人がですよ。お答えくださいました、ありがとうございました。第15番目、新作さん、これも田舎の文化人のユニットのお一人でございます。彼は田舎の文化人はかしがましいという番組ではなくてですね、裏側の文化人類という番組で収録してくださってます。ありがとうございます。10月30日22時38分オンエアの回で、おしゃべりしてくださってございます。はい、最後16番目、ジンベエザメさん、半年ぶりの野球の時間収録配信してくださいました。ありがとうございました。10月30日23時30分オンエアの回で、おしゃべりしてくださってます。ありがとうございますと言ったところで、ハッシュタグ自責有自演、今回は16名のご参加頂戴しました。ありがとうございました。はい、この企画がね、ご縁となって、ね、DJ 玉子焼きくんとエイプリル松田くんがコラボレーションする予定があるとかないとか、はい、ぜひご注目いただけたらと思います。はい、といったところで、より細かくね、紐解いていきたいと思います。まず一番最初にお答えくださった DJ 玉子焼きくん、打たせ取る投手の定義をお話しくださいました。内と外の引き出しと低めへのコントロール、それからインコースへのフォーシームやツーシームが重要になってくるよと。小さく動く変化球で、この辺が使えるピッチャーが打たせて取る投手の条件になってくるんじゃないかなというふうにお答えくださってございます。 DJ 玉子焼くんは阪神タイガースのファンの方でいらっしゃいます。といったところで、モデルプレイヤー阪神青柳晃洋、現役選手です。右の横手投げのピッチャーです。あともう一人、阪神からガンケル、現役のピッチャーです。右の上手投げのピッチャーといった形になってます。はい、2番目に答えてくださったのはフォックスロットさんでした。フォックスロットさんの定義、速くて小さな横の変化球が投げるピッチャー、ストレートは150キロ未満ということですね。150キロ届かないということですね。で、この打たせ取るピッチャー、昨今の NBB では流行ではないよねっていう話でした。ツーシームが使えるとよりいいかなといった話になってました。モデルプレイヤーとしましては、日本ハム玉井大将、現役ピッチャーです。これ条件付きで手術前の玉井大将という話でしたね。うん。それからブライアン・ロドリゲス、現役ピッチャーです。右上手投げのピッチャーですね。 で、あともう一人 OB から武田勝選手、左の上手投げのピッチャーといった3名のモデルプレイヤーを挙げてくださってございます。誰かこれなんだ、マジカジオヤジマウント富士サファリパークなんだこれいらっしゃいませ。どなただこれ、初めての方かしら。いらっしゃいませということで、今フォックスロード君のお話しましたので、次 T 君行きましょう。ネットラジオ T 君のご返答でございます。定義ゴロアウトピッチャーですと、ツーシーム使いですと、ゴロ率が高い選手、これが、打たせとるピッチャーの条件かなといったところですね。はい、まあ、マージか。かっこ除菌プラス。なんでしょうか。マーキの小栗旬。はい、ありがとうございます。続いていきましょうね。T 君のモデルプレイヤー、阪神タイガース、ガンケル、現役ピッチャーです。右の上手投げのピッチャーです。続いて、阪神、青柳晃洋、現役ピッチャー、右の横手投げですね。あと、データから、オリックスの、山本由伸、これも入るよって言ってましたね。うん。なんだっけな。なんかデータ上そういう風に書いてるんですって。山本由伸。ゴロアウト。しっかり取れるピッチャーだっていう話ですね。うん。はい、続いていきます。4番目、香水さん。香水さんの定義。内野ゴロ打たせるピッチャーですと。モデル投手、結構こだわりがあるみたい。中日ファンの彼ですよ。朝倉健太 OB 右上手投げシュート使いです。朝倉健太に関してはボールを変えてもらわないようにしてたそうです。打ったボールを大概ピッチャー変えるじゃないですかね。ボールの反発係数を気にしてね、変えてもらわないことが多かったっていう話してくださいました。あとは吉見和樹、このお二人のピッチャーを挙げてくださいました。右投げ、右打ち、右向きです。はい。はい。5番目、魚さんでございます。一人喋り練習という番組されてらっしゃいます。彼は西武ライオンズのファンなんですよね。うん。定義、お答えくださってます。相手の打者のバットの芯を外すというピッチング。あとは、バットの芯の他にもタイミングを外しましょうという話でしたね。あと、三振を狙っていないと。いうピッチャー、最後に相手の自信をなくさせるタイプのピッチャーですというふうにお答えくださってございます。モデルプレイヤー、ソフトバンクから東浜直選手挙げてくださってございます。現役の右上手投げのピッチャーですね。はい。西武ファンの彼ですけれどもね、ソフトバンクの選手を挙げてくださいました。さあ続いていきましょう。6番目、南半球の木上さん、人気ラジオトーカーでもあり、モノマネ上手の彼、長く日本から離れてニュージーランドにお暮らしですので、昭和、平成のね、昔の選手のプレイヤーを教えてくださいました。はい、こんなんでいいですかとか言ってらっしゃいましたけれども、定義、コントロールがいいことですと、変化球が多彩ですと、頭脳派と言われるピッチャーですと、あと球が遅いといったことも挙げてくださってます。卵遅いっていうのは、おそらくコントロール重視っていう意味合いだと思うんですよね。モデルプレイヤー、巨人の桑田真澄。桑田さんは OB です。右、上手投げのピッチャーです。あとは下柳剛選手。OB の選手です。左、上手投げのピッチャーでした。あとはロッテ、小宮山悟。OB です。現在は、早稲田大学の監督してますね。右上手投げのピッチャーでメジャーリーグ経験もあります。桑田さんもそうですね。うん。あと小宮山さんは魔球シェイクという、ちっちゃいナックルを投げるそんな選手でございました。はい。7番目、お答えくださったのはエイプリル増田さんでした。増田さんの定義、シンカーを使うピッチャーですと、あとストレートをちらつかせますといったお答えくださってございます。モデルプレイヤー、このエイプリル松田さんはソフトバンクのファンでございます。そこからソフトバンク東浜直、現役の右上手投げのピッチャーです。そして、ヤクルト OB、 現監督高津慎吾さんですね。右横手投げのピッチャーでした。はい、彼はシンカーといったところに着目してくださってございますね。はい、といったところですね。8番目お答えくださったのは森エンテスさんでした。森エンテスさん定義、球威球速がない、あとは高低左右のコントロールがしっかりつけれるピッチャー、そういったピッチャーが打たせて取るピッチャーですとお答えくださってございます。あと10分か、これ使っとかないと間に合わないな。うん、ということで延長チケットを使って、はい、全部完走したいと思います。はい、ということで続き、モデルプレイヤーロッテ石川歩夢、現役ピッチャーで右上手投げのピッチャーです。そしてロッテ現役、佐々木千早投手、右上手投げです。続けて、ロッテ現役投手唐川祐希、右上手投げのピッチャーです。そして OB 荻野忠弘、右上手投げのピッチャー、また OB 小宮山悟、右上手投げのピッチャー、あと現役ヤクルトから石川雅則、左上手投げのピッチャーでございます。はい、石川、佐々木、唐川、荻野、小宮山、石川と、石川雅則といったところで 1,2,3,4,5,6 6名のピッチャーを挙げてくださいました。ありがとうございました。はい、9番目、お答えくださったのは読人さん、田舎の文化人の読人さんでございました。彼曰くですよ、定義としては制球力、精神力、テクニシャンであり理論値最強、これが打たせて取るピッチャーの定義でございますといった話でした。はい、読人さんはプロ野球をさほど見てないというお話だったんですけども、アストレイさんがねご推薦くださったんですよ。はい、彼はだったら喋れますって言ってくださったのでお誘いさせていただきました。はい、読人さんがモデルプレイヤーとして挙げてくださったのが漫画あるいはアニメで、の名作と言われますメジャー、この作品の海道高校から市原投手、これを持ってきてくださいました。はい、どう言えばいいかな外羽根パーマの丸めの体型の、目が線の目が細い、そんなピッチャーです。はい、確かにコントロールを四隅に集めてなんか芯を食わせないようなピッチングをしてたような、そんなことを覚えてますよ。はい、海道高校市原投手、彼を挙げてくださってございます。ジベザメさん、横髪が内巻きのやつ、そうそうそう、それですねよくご存知でいらっしゃいますね。あのナックルのやつと勘違い しやすいですよねナックルのやつもなんか口がなんか変な四角なのか三角みたいな、そんな口してたやつもいましたよねはい、続いていきましょう。10番目に、挙げてくださいましたのは田舎の文化人のアストレイさんでございます。アストレイさんの定義いってみましょう。ゴロ率の高いピッチャー、平均的な守備範囲以内に打者を打たせることができるピッチャー、そしてツーシーム使い、やっぱツーシームっていうのは条件に入ってくるみたいですね。っていうのが定義になるそうでございます。モデルプレイヤー阪神青柳晃洋、現役右横手投げです。そして広島から巨人に移籍しましてつい先日引退を発表しました大竹寛、右上手投げです。この2人のピッチャーを挙げてくださってます。アストレイさんは横浜ベイスターズファンではあるんですけれども、阪神とそれから広島巨人で活躍した大竹選手を挙げてくださいました。ジンベザメさん、ナックルさんは歯むき出しみたいなやつ、そう歯むき出しみたいなやつですね。そうですね名前忘れちゃったな、あいつな。なあ、パワープロとかに出てくるんですよね、あいつね。まあいっかFR 君、11番目にお答えいただいたのは阪神ファンの FR 君でございました。定義、 フォーシームの割合が低いこと、横系統の変化球が投げれること、インコースアウトコースや低めの制球力が長けてること、ここが条件になってきますよねって話でした。モデルプレイヤーとしましては阪神青柳晃洋、彼はデータも上げてくださいました。ツーシーム 40%、 スライダー 20% なんですって。うん。あとはオリックスから阪神に移籍しました西勇輝、現役右上手投げです。スライダー 30%、 シュート&ツーシームは 20% という、投球の割合からしてストレートがやや少なめのピッチャーの2人を挙げてくださってございます。ストレートというのはフォーシームのことですね。うん。青柳選手の人気は非常に高いです。はい、ここまで続いていきましょう。12番目にお答えくださったのは笹原くん、あ、T 君来てくださいました。阿久津12番目にお答えくださったのは笹原くんでした。笹原くんが中日のファンの方でございます。打たせ取る投手の条件じゃなくて定義、打たせ取る投手の定義でございます。ゴロアウトピッチャーであること、変則フォームや変化球で打者を幻惑すること、コントロールがうまい、コントロールがしっかりつける投手、それから速くて動く球があること、あと一つ間違えると痛い目に遭うのが特徴ですという話を頂戴してございます。モデルプレイヤー、中日派ファンの彼ではありますが、広島から巨人へ移籍しまして、現在 OB、 三軍コーチ、三軍でピッチングコーチしております青木貴博選手を挙げてくださいました。彼は左の横手投げの変化球ピッチャーだった記憶がございます。ニックネームはペローンっていうんですって。だから、笹原くんのタイトルもペローンって書いてございます。はい、平日行コラボは10月30日0時15分大家の会、はい、でございます。13番目に、ご参加いただいたのはしゅんくんでした。しゅんくんが挙げてくださった定義でございます。ゴロアウトが取れる選手、バットの芯をずらすことができる選手、小さな変化球を投げれる選手という選手を挙げてくださってございます。しゅんくんは日本ハムファンでございまして、日本ハムからお二人のピッチャーを挙げてくださってございます。日本ハムから加藤貴之、現役投手です。左上手投げのピッチャーです。そしてフォークソルト君と同じように玉井大将を挙げてくださってます。玉井大将は右投げのピッチャーです。はい、しゅんくんも忙しい中ご参加くださいました。どうもありがとうございました。続いていきましょう。鈴健さんお答えくださってございます。14番目にお答えくださってございます。1年ぶりにレディオクラッチヒットを復活させてね、くださってございますよ。大変嬉しく思ってます。ありがとうございます。打たせとる投手の条件、強いストレートが投げれること、これは早いことではないということですね。球威はあるけども、なんだろうな、そう150キロオーバーではないみたいな、そういうことかな。だから北総斗君と言ってることをよく似てるんじゃないでしょうかね。うん。あと小さく早く動く変化球、まあツーシームや、カットボールやその辺でしょうね。うん。T 君、フォークの市原、ナックルの阿久津、ジャイロの眉村、海道高校の説明会な。そうでしたね。あとトシ君もいましたね、キャッチャーのね。うん。続いていきましょうね。鈴健さんのモデルプレイヤー挙げてくださってございます。鈴健さんはロッテと中日のファンでいらっしゃいますけれども、まず1番手に挙げてくださったのは阪神青柳晃洋でした。そして、元ロッテボルシンガー、ボルシンガーはまだ現役なんですよね。ウィキで調べましたよ。アメリカ独立リーグロングアイランドダックスに所属しているそうでございます。はい、右上手だけのピッチャーですね。何年前かな、3年4年ぐらい前に交流戦で巨人をしっかりやられたのを覚えてますね。あとは西武のニール、現役のピッチャーです。右上手だけですね。あとは元中日の G、 彼は2019年にインスタで引退を発表しておりますので OB です。右上手だけですね。はい、ということで 1,2,3,4 4名中3名が、ね、外国人という、ね、鈴木さんらしい、 選手の上げ方をしてくださってございます。15番目にご参加くださったのは田舎の文化人類の新作さんでございます。新作さんの定義、多彩な変化球ですと、芯を外しますと、のらりふらりといった印象があるでしょうかと、あと制球力が高く四死球が少ない、そんな印象がありますよといったお話でした。モデルプレイヤーはロッテ石川歩夢選手を挙げてくださってございます。右上手投げのピッチャーですね。これは僕は石川歩夢といえばシンカーを思い出すんですけども、やっぱりイメージとしてはこのエイプリル松田君とが言ってたようなイメージでいいのかな、どうなんだろうな。石川歩夢選手もこれで2回目名前が上がりましたですね。新作さんは西武のファンだったんですけどね、挙げてくださったのはロッテの選手と、ライバルチームから目立って活躍したんでしょうねきっとね。はい、といったところで16番目最後ご参加いただいたのはジンベエザメさんでございました。野球の時間も半年ぶりにね、立ち上げてくださいまして、あと喉がガサガサするっていうお話を聞いてましたけども、しっかりお答えくださいましてありがとうございました。はいはい、といったところで、定義、宮西しか勝たんと、すべて宮西にこじつけてやるといった話をしてくださいました。あとフライボールピッチャーであること、それから三振よりも球数が少ないということですね。三振よりも球数が少ない、三振が少ないから球数も少ないってことかな。といった、僕のメモが悪いですね。で、モデルプレイヤーは宮西選手といったことになってございます。宮西と、西と。はい。そうですね。宮西愛溢れる、そんなお話だったと思います。といったところで、ちょっと今、ノートの訂正をして、三振よりも球数が少ない、球数が少ない、三振よりもゴロが多いので球数が少ないか、そうだな。はい、ジンベエザメさん、実はあの後調べたら宮西打ち取った打球 60% というのはあながち間違ってなくて、フライアウト 61.2%、 ゴロアウト 32.8% でした。ほう、だから 90% 以上が打たせて取ったアウトということですね。だから三振がそんなに多くないというか少ないという言えるんですよねきっとね。ほー、ベリリウムさん、ツイート参加の人はまた別ですか？ツイート参加の方はいなかったんですよ。笹田くんが1個してくれたんだけども、改めて声で入れてくれたので、あ、じゃあ声の方にカウントしようと思ってツイートでのご参加いただいた方はいなくてとても残念に思ってます。はい、といったところでまとめでございます。一番多かった定義、そしてモデルプレイヤーをまとめ、ベリーモさんツイートしてくださったの、あとでちょっと確認してみましょうね。はい、そっか、今しようか。じゃあベリリームさんツイート、マジでハッシュタグつけてくれたのかな。ハッシュタグをねつけてねくださった方は確認したんですけどね、ベリリームのツイッター、ツイート、ベリリーム、あ、 DM かな、 DM にくれましたかね、違うかな、違うよね。ベリムさんコメントしてくださったわけだ、ツイートしてくださったわけだ、そうでしたか、失礼しましたね。さあ、ここから探せれるんだろうか。ベリリームさんのツイート、年賀状に切手が書いてある、 犬も歩けば棒に当たるわ、これ違うよね。なかなか出てこない。ベビームさんのやつはまた後日探し出してノートに貼っ付けときますから。どうもすいませんでした。気がつかなかったな。すいませんでした。ベリリムさん、これ私の補足がないの悪いんですけど、GBFB で、話しているのでフライゴロ率なので、三振はベースです。フライとゴロとライナーなはず。ああそうなんだ。うん。今回のハッシュタグ企画、ネットラジオ史上3番目の再生数です。ありがとうございます。そうなの？そうなんだ。お、そんな、喜んでくださる方がいらっしゃるのであれば。はい。またやりましょうね。はい。ということで、まとめね。ちょっとベリリームさん、また後日、ちゃんと確認しますけども、今挙げた16名で、の音声でご参加くださった方の定義をまとめてみますとですよ、ゴロアウトピッチャーであることということと、コントロールがいいことと、軌道の小さな速い変化球を持っていること、あとは、球速がストレートの球速はさほど速くないと、ストレートの球速はさほど速くはない。といったような内容だと思います。はい。で、モデルプレイで一番多かったのは、阪神タイガース、青柳晃洋選手。阪神タイガース、青柳晃洋選手が5票で、第1位でございました。はい。おめでとうございます、青柳選手。時点は4選手いらっしゃいました。阪神ガンケル、ソフトバンク東浜、日本ハム玉井、ロッテ石川歩夢、元ロッテ小宮山、この4投手が全部で、2票ずつ獲得してございます。はい、といったところでございまして、ハッシュタグ企画第1弾、偽球児への第1弾、打たせて取る投手との定義と、モデルプレイヤー、そんな回をですね、撮らせていただきました。募集させていただきまして、ご参加いただきました。ありがとうございました。10月の、30日まで、およそ1週間、ね、期間を設けて、募集させていただきました。はい。いうことでですよ、ハッシュタグ企画、うん。そして、T 君が喜んでくださってるし、他の方も、喜んでくださった方多くいらっしゃいましたので、また企画してみたいと思うんですけど、毎月とかやると大変しんどいので、1月だな、どうですか1月ね。今11月、もうそろそろ CS が始まって、 CS が終わると日本シリーズがありますよね。それが終わると大体1年間の振り返りぐらいができますよね。で、年明けて1月、この1月が一番暇なのかもしれないなと思って、オフ企画の一個として、ハッシュタグ偽球児園第2弾やらせていただきたいと思います。キャンプが始まる前ですか。キャンプが始まる前はそわそわみんなしてると思うので、3月1明けたぐらいにしませんか。1月4日以降ですよね。今年の1月は元旦が土曜日、3日が月曜日か。じゃあ4日、1月4日、 2022年1月4日から1週間募集したいと思います。はい、お題はまたその時に、発表したいと思います。ライブではちょいちょいね、あれしよっかこれしよっかって言ってたりするんですけど、まだ決めてないですよ。はい、ということでね、ぜひご参加お待ちしております。あとね、今回はあまり、強く募集はしなかったですけどね、スタエフ勢も巻き込みたいなと思ってたりします。スタエフもそうだし、ポッドキャストもそうだし、はい、先日僕はスタエフの方では、スタエフ野球部ってところに入れていただきましたしね、うん、あとポッドキャストの方で、ハッシュタグ企画やってますって言ったかな、言ったか、うん、あまり押してないと思うんですよ。 FR 君が、あ、これベリリウムさん、ベリリウムさんのやつかな。ベリリウムさんのやつかな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、今のうちにちょっとコピーしとこう、コピーしとこう。はい、ありがとうございます。いやー、仕事が早いね、FR 君ね、助かりますですね。はい、これ貼っつけときますから。うん、はい、といったところでございます。じゃあちょっと確認してみましょう。ここから飛んでいきたいと思います。ベリリームさん、あ、二石油人01ってつけてくれてるじゃんか。なんで探さなかったかな、ごめんなさいね、すいませんでした。打たせて取るといえば阪神を今年引退される岩田稔投手ですかねと。2019年シーズンの晩年ながら完投された投球は素晴らしかったですといったコメントを頂戴してございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、え、これがいつのコメントだった。10月26日の19時41分だから、エイプリル増田くんと森江哲さんの間に入りますね。ベリームさん、どうもありがとうございます。あ、ベリームさんからもツイッターに送ってもらってたんですね。気がつかなかったです、すいません。ラジオトークのライブしてたもんで、すいません、ありがとうございます。はい、ベリームさん、これに懲りずにまた参加してやってくださいね、よろしくお願いします。はい、あー、よかった。たどたどしい喋り、また久しぶりに台本に振り回されるつたない喋りになってしまいましたよ。うん、まあ久しぶりの収録もしましたので、こんな感じでしょうか。はい、といったところで、今読んでおりますツイッターじゃなくて、ノート、ノートには今読み、ご参加いただいた皆様の音声ファイルに飛んでいける URL も貼っ付けてございます。ぜひお互いに聞き合ってみるのも一興かなと思いますしね。どうもです。音声ファイル16本ね、ありますからね。はい、たとえ3分でも楽しめると思います。やっぱ3分ぐらいちょうどいいっすよね。うん、あんま長いのはこうやってまとめようと思うと大変だからね。はい、といったところで、打たせて取る投手モデルプレイヤー第一、青柳晃洋選手に決まりまして、この回を終了したいかなというふうに思いますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。はい、はい、この音声は先ほども言いました、あ、冒頭にも言いましたように、ベースボールカフェキャン中世、そして、ザオのフリースインガー両方にですね、アップしようというふうに思ってございます。はい、あとこのノートも合わせてね、見ていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、といただからで45分、うん、こんなとこで僕は満足です。はい、お付き合いくださいました。15分の9名の方ね、どうもありがとうございました。はい、ということで、先ほども言いましたように、来年1月4日からまた1週間募集したいと思いますので、第2回二石油人企画もぜひご参加ください、よろしくお願いします。はい、といったところで、どうもありがとうございました。バイチャー。